ジオもっこもこパレード。
はい、おはようございます。ともきんです。本来ならば金曜日の朝に配信するべきやったんですけども、ちょっとバタバタしてしまいまして配信がずれ込んでしまってます。本当にごめんなさい。まあいろいろあったんですよ実はですね、まあどうでもいい話なんですけど、昨日かな、夜にですね、うち仕事でね、配信のコンサートとかをちょこちょこやってるんですけども、昨日は有料で配信するコンサートやったんですね。事前にチケット買ってもらって、その人しか見れない状態だから、 YouTube とかじゃない別でやってるような、コンサートやったんですけども、そこでですね、なんとリハーサル途中にその演奏する人がですね、これって事前に収録したものを本番で流すことってできるのって言い出しまして、まあそれは技術的にはねできるんですけど、まあできますよって言ったら、そしたらあんまりこうね、緊張した状態でクオリティ低いのをお客さんに聞かせるのもあれやから、それでできひんかなって急に言い出しまして、本番2時間ぐらい前に、じゃあ撮ろうかという流れになって10曲バーって撮ったんですよ。もちろん弾き直しもいっぱいあったんで、何回ぐらいやったんかな、10曲の収録に多分1時間半ぐらいかかったと思います。そっから僕急いでバー編集して、で本番多分15分ぐらい前にようやくできたみたいな感じで、ほんとギリギリやったんですよ。でまあいざ本番、まあトラブルはちょこちょこあったんですけども、1曲だけね、僕ちょっとミスってしまいましてね、NG テイクを流してしまったんですよ。ほんまに痛恨でね、まあ時間的に言ったらね、多分1分弱ぐらいの短い曲やったんで、これが NG やったか OK やったかがちょっとはっきり見た目では分かんなかったんですよね。まあ言い訳になるんですけど。で、あちゃーってなって。ほんで、僕本来やったら昨日その配信終わった後に、このダラプロ撮ろうと思ってたんですよ。まあ心地いい疲れとともにね、ダラプロ喋って、そのまま寝ようかなと思ってたんですけども、昨日はね、そのミスがもう後引いて、もうほんまにグダーってなって、もう倒れるように寝てしまったわけなんです。で今日もね、ちょっと今日は夕方から休みもらってたんで、そこでまたダラプロ撮ろうと思ってたんですけども、やっぱその配信のアーカイブの差し替えができるということが分かりまして、ちょっとした細かいミスの部分も全部修正して、で NG テイクの部分もちゃんと OK テイクに差し替えて編集とかしてると、あっという間に夜ですわ。なので、ただいまの時間は7月22日金曜日23時46分ということになっております。金曜日中に出したかったけどちょっと難しいかなっていう感じです。はい、皆さんまあお仕事とかでね、ミスとかすることもきっとあるでしょ。あった時ってどんな感じですか？僕ね、もうないことないですよ。ポンコツやから結構あるんですけど、昨日はね、なんか久しぶりにへこみましたね自分で言うのもないやけど、あちゃーってなって、まあでも、そっからすぐね、次同じことが起きひんように、また準備してたんで、まあ、同じことがあっても、同じミスはしないと思います。っていうかまあ、そもそも論としてね、リハーサル中に急にそんなことになって、引き受けた僕がダメだったんですけどね。まあ、無茶ぶり好きなんでね、まあ、しゃあないかなっていう感じです。はい。でまあ、一応一日だったんでね、もう一応気持ちも復活して、はい、真面目に、一日頑張ってまいりました。というわけで、改めてドラプロということでお話をさせていただいてるんですが、今日は何をお話ししようかなと考えていまして、僕最近、なんかどうしてもね、よく見てるのはスターダムなんで、スターダムの話題ばっかりじゃないですか。だからできたらスターダムを避けたいなと思ってね、ネタをずっとこうぼんやり考えてたんですね。で、一つはですね、九州プロレスになんか新しい選手がデビューするっていうニュースを 読みまして、あ、これは面白いと思って、で僕はまあ九州プロレスのことを知らないので、九州プロレスをウィキで調べたり、でどんな選手が今いるのかなみたいなのをちょっと調べたり、してたんですが、なんかあんまり盛り上がる気がしないなと思ったのでまた改めて九州プロレスの話はどっかでしたいなと思います。でもね、あの意外なこといくつかありましたよ。僕全然知らなかったんですけど、今トップの、ベルト、巻いてる何や、新日本やった IWGP 全日本やった三冠みたいなのが九州プロレスにもありまして、そのベルトを巻いてる選手玄界やったかなっていう人はもともと大阪プロレスの人なんですね。秀吉か正宗っていう選手がいてたじゃないですか。で秀吉っていう選手が、秀吉の方が大きかったんですけど、その人が今九州プロレスらしいんですよ。知らんかったと思って。でまあフリーの人も結構賛成してるんですけど、その中にあの荒研とかいててね、ああそういう選手もいっぱい出入りしてるんだなっていうのを知りました。なるほどと思って、まあまた改めて九州プロレスの話はしたいなと思います。あのへえと思ったこともいくつかあったんですよね。皆さん九州プロレスご存知ですか？僕はあんまり知らないのでね、またきっちりお話したいなと思います。というわけで、今日の本題はですね、ちょっとやっぱりねスターダムになっちゃうんですけど、今度ですねスターダムが新しい試合を、試合とかなんていうの、シリーズを始めるの皆さんご存知ですか？7月23日、これ明日かに愛知の名古屋国際会議場っていうところで行われますスターダムインショーケースボリューム1という大会があります。これが一体どんな形の試合なのかちょっと分かんないんですけども、要は今までのスターダムの流れとはちょっと違う色付けの試合を見てもらおうという多分企画やと思うんですね。で一応まああの今日の時点で決定カードが出てるんですけども、棺桶マッチ 3way でスターライトキッドと亀谷さやと謎の死神っていう 3way があるんですよ。でまあ他の試合ももちろんあるんですけども、この試合を見た時にムムムと思いまして、一体どんなことになるのかなと思ったんですよね。あと、まあ、気になる試合といえば、コズミックルール3way バトルインサマーっていうのがあるんです。これ確かね、本当は 4way になったと思うんですけども、白川うなぎさやか、あと夏っぽいが、コズミックエンジェルズですよね、今ね。この3人と、サキ、カラーズのサキ、この4人で戦うというのが、あるんですけども、基本的に同じユニットじゃないですか。だからまあその5スターとかああいうリーグ戦とかトーナメントじゃなくて基本的に当たらないのに、今回これ当たるんですよね。でなんかビールを持った写真で、まあなんかあるんでしょうけど、そういうのが多分小道具で使われるんだと思います。要はそのスターダムの今やってるその本流の流れとはちょっと違うところの話ですよっていう感じの興行だと思うんですけども、これを見たときに皆さん何を思いましたか？僕ね、あれなんですよ。新日本プロレスが昔にやったレッスルランドって覚えてはります？あれをね、僕ちょっと思い出したんですよね。で、レッスルランドっていつ頃のことやったかなと思ってちょっとウィキを調べてみたんですけども、2007年ぐらいに始まったんかな？まあ、言うたら新日本プロレスがあまり良くない頃、2006年5月ですね。新日本プロレスがあまり、まあ、良くない頃です。に、ちょっとエンターテインメント色を強い興行をしますということで、作り上げられた、まあ、大会の名前だったんですね。そこから約10回ぐらいしてるんかな。大体後楽園ホールとかでやってるんですけど、大阪とか福岡でやってる時もあったみたいですね。で、何が違うんかと言いますと、もともと、その本流でやってる、先ほどスターダムと一緒で、本流でやってる選手がもちろん出てるんですけども、同じ名前やけど、キャラが違うかったり。で、人は、なんていうかな、例えば、エルサムライが出てんねんけど、エドサムライっていう名前で出てたりとか、田中ミノルが、田中っていう選手で出てたりとか、あと、ジャドゲドは、 当時もう多分 CTU とかにいてたと思うんですけども、FMW とか WIR 時代の、黄色いでかいあのガボッとしたね、あの格好で出てたりとか、あと今をときめく太一が、まあ、あの人北海道出身なんでね、邪道下道北海道ってことで北海道っていうリングネームで出てたりとかね、だからそうやってこうちょっとこう変えて、でまあ面白ストーリーをやったりとか、あと煽りの部位が面白かったり、あとまあステージ上 でリング上でちょっと寸劇があったりとかが新しいんですよ。僕レッスルランド自体見てないのであれなんですけども、だからちょっとここのことが気になりまして、でこれがなぜあったかというと、あのウィキには直接書いてないんですけども、結局これって裏側にハッスルがあったんですよね。ハッスルというものがまあブレイクしてた時期ですよ。多分そのハッスルが終わる直前ぐらいだったんちゃうんかな、時期的に言うと。でハッスルがああやってこう、まあ、お笑いとかの要素をいっぱい詰め込んだものがでかいアリーナでやっても人が入るとなって、でおそらく新日本プロレスもじゃあなんかそんなことできひんかなっていうことで自分らで考えたのか、その構成作家がいたかどうか分かんないんですけども、そういうものをやり始めたというわけです。でその時の一応レッスルランドのエースは棚橋なんですけども、黒のショートタイツで出ていて、インタビューの時には股間を強調してがっちりもっこりをキャッチフレーズとしてたらしいです。レッスルランドのことをハッスルランドと言い間違ったりとか、そういうふうなこともしてた。まあ要はそのちょっと調子乗りのキャラクターでやってたんですよね。まあ当時からして棚橋はもう本体では一応押し申されぬエースですから、まあ、全然違うキャラですよっていうキャラ付けでやってたんでしょう。ただやっぱりこれって長続きしなくって10回ぐらいで終わっちゃったんです。もちろんその10回目の直前にサイモン・ケリー、猪木の甥っ子になるのかな、社長さんが辞めはったんですよね。でそれで終わったみたいな、ね、多分その経営陣からの、まあ、ご利用しというか提案で始めたんだろうなと思うんですけど、だからそこでまあいまいちこう良くなかったんでしょうね。なのでね、今回そのスターダムがやりはるそのショーケースっていうのが中途半端になってしまったら嫌だなと思う、懸念があるわけです。でじゃあその裏側でやってたハッスルっていうのってどうやったんやっていうと、あれは言うたらそのハッスルがその王道というか主旋律なんですよね。ずっとハッスルのストーリーはずっと流れていってるわけなんですよ。でハッスル所属の選手って本当に少なくって、いろんな団体からこう借りてきてるわけなんですけども、借りてきて、まあ、リングネームが多少変わったとしてもそれはハッスルの中だけですよっていう世界観を完全に作ってたじゃないですか。だから当時は誰やったかな、大谷慎二郎ね、今ちょっと怪我して休んでありますけど、大谷とか、田尻とか川田とか、金村金太郎とかも出てたかな。ああいう選手がいっぱい出てて、で、おのおのが、高田モンスター軍行ったり、正規軍行ったり、いろいろしてはりましたけども、それはあくまでもハッスルの中だけの話ですよっていう体になってたでしょ。見る方も多分それで楽しんでたと思うんですよ。で、ちゃんと01に帰ったら、普通にエースとしてやってる。全日本に行ったら普通にやってる。みたいな感じで流れてたと思うんですね。だからこれ一つの団体が一つのストーリーやから良かったんですよ。このレッスルランドは言うても新日本プロレスの中の話なので、やっぱその見てる方からすると新日本プロレスの流れとレッスルランドの流れがやっぱ若干こうごっちゃになるんじゃないかなというのがあるんです。だからね、その完全に違うっていうのは正直難しいんでしょうけど、全然違う会社立ち上げて全然違うように進めるっていうのが多分ベターやったんかなと思います。結局その団体内団体ってそういう形で難しいじゃないですか。平成維新軍は独自興行をやってはりましたけど、あれ本体に絡んでも基本的に自分らのカラーあまり変えなかったでしょ。だからあっちに行ったら急に大活躍するとかそういうのなかったじゃないですか。だからギリギリなんとか成り立ったと思うんですけど、やっぱこう全然違うストーリーを紡ぐっていう難しさ、 やっぱその見る方も人間なんでね、やっぱどっかでこう一緒になっちゃう、ごっちゃになっちゃうっていうのがあるんじゃないかなと思うわけです。なので今回の、まあ明日ですね、行われますあのスターダムのねショーケースっていうのが一体どんな風になるのか、一回こっきりで次の大会までストーリーを持ち越すのか、それとも普段のストーリーにつながっていくのか、そこら辺のその筋の書き方っていうのがね、僕は個人的にすごい興味があります。で、なんでこんなことができるかっていうと、逆にね、そんだけ力があるってことなんですよね。新日本プロレスは当時、まああの状況はそんなに良くなかったかもしれないですけど、選手はいてて、で試合はちゃんとできるっていうのがあったから、じゃあちょっとコミカルなこともしてみようかっていうのができたわけなんですよ。まあ結果はともかくとしてね。だから今スターダムはそういう位置にあって、それができると。それはそれですごいことやと思うんで、うまいことね、選手を完全に分けてね、2ストーリー育んでいけたら多分一番いいと思うんですけど、まあそこまでいかにでも、2つのストーリーが並行して動くことができたら、めっちゃ素敵やなと思います。だから明日のこの興行は本当にスターダムの、お手並み拝見というか、これからがかかってるなと思ったりしてます。皆さんはどうですか？あんまり注目されてないんですかね。僕は個人的にこのショーケースっていうのが一体どっちに転ぶのかなって気にはなってます。まあ今はね、スターダム入るからどんなことやってもお客さん入ると思うんですけど、さあ2回目やった時にあれやったらええわと言われへんように、まあちゃんとね、やれればいいなと思います。はい。てなわけで、相変わらず結局スターダムの話になっちゃったんだけど、次は話するときは、さっきチロッと言った九州プロレスの話とかもしたいですし、ちょっと今話しながらあれも喋りたいなとかもあったので、またやりたいなと思います。というわけで、ただいま、23日土曜日の0時00分になりました。金曜日中のアップは無理でしたね。申し訳なかった。今からささっと編集してアップロードしたいと思います。来週は多分ドルフィンが、報告してくれると思うんですが、何かしら面白いこともあるようなので、ウハウハ話を聞いてやってください。というわけで、今週お届けしましたのはトモキンでした。また来週もお聞きください。ほなほなどうもお気にありがとうございました。おやすみなさい。
スラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。